アニメの話に、ね、
はい、
ちょっと戻りますけど、
はい、
戻るというか最後レイパン、
あ、そのサイクリングウェアはまたウェアで沼なので別の時に
っていうふうに終わって、ね、まあ、そこでまあ終わるつもりだったから、
はい、
あの、まあ、そこにあれなんですけど、
はい、
あのね、ちょうどだからその僕が見てるその、だシーズン1のね7の冒頭ぐらいからね、あ、ちょっと今回もうんとネタバレしますからね、
弱虫ペダル
ペダルのアニメの、
ね、はい、
で、そのレースしてる途中の休憩所みたいなところに、
はい、
やっぱり一般 の, どあ の, なんていうのサイクリストっていうの、
はい、
人があの2人で、あの男女のペアでね、
はい、
いて、そのところをシャーッとそこの通り過ぎたわけですよ、その、1位2位とか走ってる人たちがね、
その主人公たち
がのレースしてる最中の山岳のところで、はいはい、で、何今の何あの速さみたいな女の子が言ってて、はい、で近くにね、自転車部がある、ここがあるっていうことをそのおっさんが説明してて、
設定って割と実在の土地になってたんでしたっけ、
いやどうもわからない、
何々県の何々とか、
木更津、
千葉県、
設定は千葉県、
館山とかそんな感じですか、
で、そこに、
はい、
そしたら今度その3位の、
はい、
1位2位がもうぶっちぎりで行ってて、
はい、
で3位の子が行って、
はい、
でその後にその主人公の弱虫ペダル君で、
はい、
名前何だったっけなって思い出せない
ネタバレとか言っといて伏せてるっていう、
でその弱虫ペダル君が、
はい、
まあ、ママチャリで通り過ぎるわけですね、
ママチャリで通り過ぎるのすごいですね、他の人はロードバイクに乗ってるんですよね、
それで、本当は、まあ、ちょっとまあそんな話詳しくする必要ないけど、そしたら弱虫ペダル君は、
はい、
当然ジャージなわけですよ、
体操着っていうか学校指定のジャージですね、はい、
でもうだんだんね、の自転車って競技乗ってるうちに、
はい、
必ずこのレーパンに行き着くんだ
で、
そうです、でジャージ最後の子がジャージだったろうって、あれはまだビギナーだと、
はい、
うん、まあ、ビギナー以前の子だと、
はい、だってママチャリだし、
そうそうそう、そんでね、それで一鎖その、そのおっさんがその女マウント取って女の子にそう説明してるわけですね、
でもその漫画とかアニメの設定で、その不自然じゃなく、その見てる人に専門知識というか、マニアックな知識を言う手法ですよね、
そうそうそうそう、
そういう役柄の人
ですね、役柄の人、まあ狂言回しですね、
はい、
でそしてね、まあその先でこれこんなに喋っちゃって、あ、でも1話分だからいいから、
はい、
でついにね、
はい、
その山岳の途中で、
はい、
その弱虫ペダル君のねママチャリがね、
はい、
チェーンかなんかがこうチェーンだけっていうか、なんかもう壊れちゃうんですよ、とにかく、で転倒しちゃう、
危ない、
うん、
落車
しちゃう、
はいはい、
でそしたら、で本来、
はい、
その学校の、
はい、
OB の、
はい、
自転車部 OB の人が、
はい、
自転車屋さんやってるんですね、で首相だった人なんです、それが、
はいはい、
でその妹がまた同級生で、
はい、
ペダル君の入ってるわけなんですよ、
はい、
でそのサポートカーが、
はい、
サポートカーがないとこう危険なんで、
本来は、
うん、でサポートするはずのやつが渋滞に巻き込まれて、
はいはい、
スタート時に間に合わなかったんですね、
遅れてきちゃってるんですね、
で実はそこに、
はい、
毎年ね1台かなんかまあ、プレゼントされてるんだから、まあ、OB の
提供
がある、
はい、
でそれを、
はい、
その弱虫ペダル君のだけマーマーチャリってわけいかないんで、
なるほど、
その子に渡すっていうはずの自転車が積まれてたんですよ、
そのサポートカーに、
サポートカーに、
はい、
で でちょうどそれでその、まあ、サポートカーが追いかけ始めて、はい、で山岳のそのところで追いついて、
はいはいはい、
でそしたら、で転倒してると、
はい、
でもうこれでリタイアしなくちゃなんないのかと思って震えてるところに、実はこれを最初から乗せお前に乗せるつもりだったんだっていうロードレーサーがそこから降ろされる。
あ、すごい、
うん、でそれで、はい、でもそこに3年生とか上級生が一緒にあの車に乗ってるんですけど、はいはい、でレースを見てるわけですね、でそれその人たちが、はい、いやロードレーサーなんて、渡された瞬間に乗れるもんやないっていう、
まあ、そうでもないかもって思うんですけど、まあ、でも、うん、
でもまあ前傾しますしね、
あ、そうです、まあ、あまりにもそのママチャリから一足飛びに距離はあるとは思いますけど、
そしたら、はい、でそれ渡されたヨムシェフがもういきなりシャーッ走り始めるというで、うん、なんだっけな、あとね、遊んでね、その、見てた人たちがね、ちょっとね、どういういきさつだったか分かんないんだけど、はい、でその、まあ、レースしてる人じゃない、そのさっき喋ってたおっさんがね、はい、おっしゃった2人が、はい、俺のなんか走りを見せてやるみたいので、その追っかけ始めるんですよね。でそしたらあんなビギナーって言ってバカにしてたヨムシペダル君が後ろからシャー走ってきて、ビューン抜かれてしまうっていう、
ぶち切り
で驚くっていう、その、まあ、逆的なシーンが、まあ、だから、まあ、ちょっと、まあ、ネタバレもあるし、
はい、
で、まあ、僕もそのトリビオさんのね、
はい、
その自転車の話聞いて、はい、やっぱりそういう、僕は自転車そういうもの競技について乗ったことないんですけど、でもそういったその予備知識があることで、
はい、
そうだそれあったって、で、うん、そんでねもう一個、
はい、
でそのバーって走り出しちゃったんで、
はい、
でドリンクを渡すつもりが、そこから山岳だから水なしではとても登れないと、
うんうん、
で必要だからって言って、はい、ね、飲ませるんだ、もう今ここで飲めって言って飲ませるんだったかな、うん、
まずは
でそれを飲んだとら、はい、ビャー走り出しちゃったんで、ドリンクが R さんここに残ってる、
持ってかないとって、
でそしたらその何だっけ、そのサポートカーがバーッと並走で追いついて窓を開けて、はいはいはい、これって言って渡して、
うん、よく
そこのここのフレームにね、ホルダーがあるから
刺せと、例のホルダーがある
こうそれそれそれって思い出したわけですよ。
そうですね、なんかその専門用語が入ってると、
うんうんうん、
あ、それそれっていう風に引っかかりができるんですね、きっとね。
だからやっぱね、そういう予備知識があるって見るのと、うんうん、まあ、全然なしでもね、そうやってほら、分かっていくんですけどね、
だから入り口がどっちかでっていうだけで、先にある程度知ってて見るっていう楽しみもあるし、それを見て関心を持つことで、それってそういう風なんだっていう風に、アニメの外のことにも関心がいくし、
だから、まあ、お話、まあ、よく聞けて、自転車のことも聞けて、はい、よかったなってのが、はい、でこれからまだずっと見続けるわけなんで
そ
う
か、
うん、
じゃあ今のところまだ学校用のジャージで走ってて、本当 そのサイクルジャージとか、レーパンは、
そうだから
履いてないん
ですね、とりあえずヘルメットと、
はい、
なんかウェアみたいなの渡したんだったかな、まあ、とりあえずでもヘルメットは渡しますよね、
はいはい、危ないから、
ヘルメットはでも最初から知ってたのか、だからロードレーサーに乗り換えただけで走り出しちゃったのかな、はい、
ヘルメットも結構ピンキリで、
ああそうですよね、
一応あれもすごく軽くできてるんですよ、でそれにさらにエアロ形状とかすると、
うん、
なんか高いと5万とかになっちゃうし、うんうん、安ければ6000円くらいからあるしっていう風に、
なるほど、そんでね、まあ、なんかどんどん俺なんか思い出しながらなんで、
はい、
話がちょっと前後しちゃいますけど、そのロードレーサーっていうものの、
はいはい、
なんていうのかな、に含まれてるロマンみたいなことを説明するのにね、
はい、
もうそういう、 なんていうかな、重さを抑えたりとか、はいはい、そういうことを全部計算し尽くして、はい、そのいかに力を、うまく伝えるギアとかそういうことも極限を突き詰めたのが、はい、このロードレーサーっちゅうもんなんだみたいなことをね。
そうですね。だからレース用の機材ってやっぱり本当にレースに特化しているので、うん、普段乗りにじゃあいいかっていうとちょっと段差を超えたら、下手くそな段差を超えるとも
し下の層に行っちゃうと、
ホイールがね壊れちゃうとかそういうことがあるんで、レースに出る人は車に積んでレース会場にだけ持ち込んで、
っていうこと、そこしか乗らないと、
で私のとかは家から、ね、出て、でそれで走って帰ってくるっていうことなので、タイヤの幅もその、
ちょっと太め
だったりするし、そのホイールもその前に言ったあのボーラっていう、缶組ホイールって言って、メーカーがもう完全に組んだ状態で、外側のホイールと、あとそのスポークがフィックスしてるようなホイールもあれば、手組みって言って、その自転車屋さんで組んでもらう手組みのやつとか、でもそれ重たいんですよね、ちょっと。だけど、質実剛健で、乗り心地重視みたいなものがあって、そこはもう、どういう風に使いたいかっていうバランスですよね。
それでね、俺ねちょっとねこの間話してて、この間とかさっき話してて、はい、あのさ自転車でさ、はい、車屋さんのメーカーが例えばフィアットとかさ
ありますね。
あれ何なんですかね。
でもあれは多分あの OEM っていうかブランド提供して、
要するにそのデザイン的なものを提供するみたいな
とか、若干なんかきっとその単なるロゴが書いてある以上のことはもちろんされてると思うんですよ、確かね、フェラーリのもあったはず
なんですよ。そうそう、プジョーとかさ、はい、なんかよくなんかそういうの、あのそれは街で見るんじゃなくて、あのカタログみたいなのでね、
はいはい、で本格的に自転車屋さんに置いてあるのもあれば、ホームセンターみたいなところに、ちょっとマウンテンバイクと、
マウンテンバイクか、
マウンテンバイクとロードバイクの、その間を取ったようなクロスバイクっていうジャンルの自転車があって、
街、ね、乗りおしゃれみたいな、
そうで、そういうのに、あのよくそういうロゴが貼ってあるような、
それだ。
ただフェラーリはガチに速いやつだった気もするんですけど、でも だからそのそうですね、車屋さんのやつはそういうのでよく見る
かな。そう、なんかね、なんかあれ何なのだから、例えばそのなんていうのかな、そのそういうフレームみたいなところをなんか作ってんのかなとか、はい、こっちで自動車屋さんが、でもそんなラインあるわけねえもんね、
作らないと思うので、そこはやっぱりその精神を入れた自転車メーカーとの共同開発で、その車のイメージ
を入れてる、デザイン的に
乗せて走るっていうことかなと思うんですけ ど、でもそういうことで言うとヨネックスは本当に自転車に参入しましたからね。
あ、そうなんだ。
もうかれこれきっと 5,6 年以上前だとは思うんですけど、本当にあのバドミントンとか、テニスのラケットのメーカーですよね。あそこがだからやっぱもともとそういうカーボンを作ってたっていうのもあるとは思うんですけど、本当にヨネックスのあのロゴの自転車が、ヨネックスが作ってるやつのフレームがあるようになったんですよ。ヨネックスって
日本ですよね。
はい、そうだと思います。
あれですよね、だからバドミントンの今の有名な選手たち、
はいはいはい、
みんなそのヨネックスのね、スポンサードみたいなの受けてるから、はいはい、
男性も女性も両方選手いますよね、
だからカーボンシャフトっていうのがとにかく、フレームもそうですけど、なんか当時やっぱ画期的でしたからね。
ですよね、
軽量で反発性があって耐久性もある
し、はいはいはい、とかそれでそのカーボンの、カーボンファイバーの、とにかく何かを変えることで合成が変えられるので、そのしなりがあるタイプと、あと全然そのしならない硬いのがあって、でそのなんてしなるっていうことは、逆に言えば力が逃げるっていうことなので、その自分の 体に体なんていうんでしょう、踏んだ時、うん、自転車漕ぐこと踏むって言うんですけど、うんうんうん、踏んだ時に返ってくる反発力に耐えられるならば、剛性が高いものを使った方がギジットに力が伝わって、
何
ギジットに力が伝わってい
いですね
でそれで何でしょう、トルクがねちゃんとねじめ
が
トルクですあの力がねちゃんと無駄にならずに、うん、だけどそういう力がない人が使うと、うん、足がね痛く多分な腰痛いとかになって、うん、だからそのお高いすごい選手用のやつが必ずしも自分にとって向いてるかって言ったらそうでもないと思うんですよ。そのさっきの弱虫ペダル君の話で言うと、まあ、私ママチャリしか乗ったことなくて、でそれで社会人になって、で自転車通勤しようかなって思って、でそれで
ちょっと、
はい、でそれでその時初めて、ルイガノっていうメーカーのクロスバイクを買ったんです。先にクロスバイク、それはなんかその値段で言ったら完成車で5万円くらいの、
全
然可愛い値段なので、でもその時にその空気入れとかヘルメットとか、まあ、ボトルとかまあいろいろ買ったから5万円では済まなかったんですけど、でそれでその片道12、3キロで往復25キロっていうのを、まあ大体毎日雨が降ってなければ毎日自転車通勤して、でいろいろ面白くなってきた時にその自転車を買ったお店で日曜日にみんなで集まって走るやつやってて、でそれでロードバイクじゃなくてもクロスバイクでも参加できる
よって、まあビギナーっぽいのやつが、
一番ショートコースっていうのが40キロですって言われて、40キロはでもどうなのってで1回にその13キロまでしか走ったことないわけだから、だからちょっと1回自分でって思って1人で40キロ走ってみたんです
ね。
でそしたらなんか大丈夫だったから、
なるほど、
でそれでうかうかとその日曜日にそのお店 の、 その朝早くから集まって走る壮行会に行ってみたら、クロスバイクの人なんて誰もいなくて
なるほどなるほど、
そうで、それでみんなほとんどロードバイクで、今思えばその100万円みたいな、ね、
その
人がゾロゾロいて、
なるほどね、
でそれで
ちょっとビビった
と、なんか私めちゃくちゃ場違いではとか、なんかとか思って、しかもなんかリュックサックなんか背負って行っちゃってるし
なるほどね、
そう、でそれででもなんかあのみんないい人でね、教えてくれて、その時初めてビンディングも知って、
なるほど、
でビンディングってその、まあ、はめる時にパチンって音がするんです、でそのパチンって音が、それでその走り出しの時にそのビンディングをペダルにはめる音って結構大きくパチンとかバンっていう音がするんですよ。そのバンっていう音がたくさんいる人からどんどんバンバンバンバン聞こえてくるから、なんかなんて言ったらいいのかな、その時持ったイメージはあのヤクザの出入りで、
あの
拳銃 の、 あの銃装をパチンってこうはめる音ありますよ、あれにすごい似てたんですね。でそれでゴーストップのたびにそのパチンパチン音っていう音が聞こえるから、はなんかヤクザの構想に参加してるみたいって思って、
で仁義なき戦いや、
そうです、でそれでただ、まあ、一応その日40キロ頑張って走ったけど、でもなんか出しても飛ばしても20キロくらいしか私 の、 そのクロスバイク出ないし、でみんなはなんか25キロとか30キロでどんどん走っていっちゃうから、一応お店のスタッフみたいな人がすごい遅れてる私にくっついて、
そうですね、
道も分かんないし、でそれで最後まで付き合ってくれたんだけど、やっぱりこのままでこういう状態では
このスピードではちょっとダメだと、
あの、ね、
迷惑かかって
しまう、まあ、迷惑だし自分も悲しいから、でそこで初めてあロードバイク買おうかなって、
なるほど、
あのバイクなら私も行けるのかもみたいな風になったんですけど、だからその私はママチャリクロスバイクで、その後実際にロードバイク買って乗るっていうので、間にクロスバイクが入ってるから、
なるほど、
そのロードバイクいきなり乗ってもそこまで違和感なかったんですけど、でもなんてすごいめっちゃいい機材っていうのが、
あ、分かったと、
分かった、だからこの間の
違いが、
さっき話した木のラケットとカードのラケットの違いは分かったんですけど、ただその弱虫ペダル君がいきなりママチャリからロードに乗って乗れるのかっていうのは、ね、分かんないんですけどね、
だからね、それをまあ説明するのに、
はい、
だからその何が何でもちょっとね とにかくね先頭の人走ってる人たちに追いつきたいっていうね、
はいはい、
その
純粋な
その速く走りたいっていう、はい、それがあって、
はい、
でそのだからねまあ、まずその本当はね3位になってる人はね、
はい、
平地では抜いちゃいけないっていうところで、抜いて前に出ちゃったんだ。
ずるした。
ずるした。でもこれをやらなかったら、うん、回収されちゃう。遅れたりと回収、うんうん、後で回収され回収者がに追いつかれたら、
はい、
回収だよっていうその
強リタイアになっちゃう。
リタイアが、
うん、
もうあるし、
うん、
でそんなにこのベンツで3位っていうのにも価値があるからっていうんで、はいはいはい、頑張ってその先に出ちゃったわけですよ、
うんうんうんうん、
でそのでさっき言ったおっさんが、
はい、
とことこ追いかけてたのを、
はい、
その弱虫ペダルがビューンと抜き、
はい、
で3位の子もビューンって抜いちゃうんですよ。
すごい。
でそのサポートしてた時は、うん、こいつ抜いたねみたいな風に盛り上がるっていう、うんうんね、
ちょっと先読みで申し訳ないんですけど、それ上りの話ですよね。上りがあるってことは上りの頂上がゴールじゃなかったら、当然次に下りがありますよね。で下りは大丈夫だったのかって今から心配なんですけど。
あ、そうですよね。そっちがね、
うん
うん
うんうん、その上りって辛いけどスピードそんなに出ないし、
そうだよね。
とか言うと、
でだからそのビューンと抜いて、
はい、
で俺それまだね7話の途中まで見たんだか、
はい、
そこは見切ったんだかちょっと記憶が曖昧なんだけど、
私一応なんか原作の漫画を、
読んだ
辺だったかな、なんか20巻とか結構まとまったところまで1回読んでるんですけど、 なんかもう記憶が全然なくて、ペダル君が一番最初にヒメヒメ言いながら、
そう秋葉原に、
そうそう、
あその歌をねなんか誰か聞かれちゃうんですよね。その主人公のもうライバルみたいなもうすごい自転車の人に聞かれちゃうんだったかな、
はい、
まああれだからなぜ設定もそういう秋葉原とかのことも出て、はい、
うん、
なかなかねうまいんですよね、うん、
そっか、
うん、
その自転車の漫画って、その機材スポーツだから、その機材うんちくみたいのが語れて、そういう意味で面白いなって思うんですね、
だからずいぶん僕もギアのこととか、
はいはい、
そのなんだっけなギアのスムーズな、
はい、
なんとか言うともね、だからロードバイクのやっぱ説明のところでなんかいろいろ出るわけですよね、
はいはいはい、なんかそのインナートップとか、
うん、なんとかもう分かんないけど、
なんかやっちゃいけない組み合わせみたいなのがあって、そのチェーンがめっちゃ斜めになってる状態でテンションがかかるから、チェーンが外れやすくなるような外みたいな、
だ
からそれはその組み合わせで得られるギア比は別のとこで得られるんだから、それを無理にやっちゃダメよみたいなのがあって、
そういうのがあるんだ、
はい、
なるほどね。
私のそのヘタレ自転車は、
うん、
ギア比が1以下になるような組み合わせがあえて作ってあって、
あ
だから普通、まあ、ギア比って1回
要するに山登り坂道みたいなのが走りやすくなるってことですね。
そうです、1回そのクランクを回して、タイヤが3回回るっていうのを、
1
3っていうんですギア比、
あそうだね、
だから1回クランクぐるって回してタイヤが1回転しないのが1を切ってるっていう状態で、回しても回しても
回しても回すやつね、
全然進まないけど、うん、まあ、重たくなって降りる自転車を降りなきゃいけないってことにはならないんですけど、
さあそれこそさマウンテンバイクみたいだと、
はい、
まあ、ほら急坂をさ登んなくちゃいけないとか言うと、はい、そういうギアが当たり前についてるのかな。
そうですか。
ゼロ切ってんの。
そのマウンテンバイクってその登るときに、うん、その道が悪路じゃないですか。
うん、そうそう。
だからその
あんまり危ないと。
どっちかっていうとその
かかってないと危ないよね。
ちゃんとそのトルクっていうの
が
ね、
かかって
る状態で、でそれでそのスタンディングスティルって言って、その止まれる技術の方が自転車に乗った状態で
ちょっと
斜めにして、でそれでバランス取って、でちょっとそこでこう考えてからこっちの道行くみたいな感じでゼロ発進して、で乗り越えてまたスティルで止まってまた次行ってみたいな、そっちの方が多分マウンテンバイクは大事なのかなと思うんですよ。
室内競技の、
はい、
あの オリンピックの競輪競技みたいなやつでも、はい、あれめっちゃ駆け引きでさ、はい、ほぼ止まってるみたいなやつのやつあるよね。
ありますね。あれは何をしてるの
かな。ね、なんかね、要するに2人でどっちが先に着くかが あの勝負だから、
はい、
なんかそのなんかタイミングを、うん、なんていうのかな、
測ってる、
うん、測ってるんですよ。
あ、でも競輪ってそんなとこありますよね。
本当の競輪、
本当の競輪でも、
まあ、トップ引き、要するに先頭は今先頭車走りますけど、
はい、ありますけど、その先頭車の後ろに、
うん、
その
ね、僕ね、またいろんなもん、これネタバレなんで、
はい、
ギャンブルレーサーっていうね、はい、競輪の漫画があって、
はい、
それモーニングに連載してたのかな。
いつ頃のですか。
ね、これはね、俺サラリーマン、やっぱ20年、
結構前ですね。
うん、でそれがどんくらい続いたかもちょっと分かんない。
漫画家さんは誰とか、
もうねちょっと分かんない。
他に何書いてたとかも、
ね、他のも分かんない、分かんない
。
でね、でもすっごいなんか関なんとかっていう人を主人公、あの、はい、競輪のね、はい、選手を主人公にした、はいはい、で、ね、
うん、
でそれでもやっぱりそのローラーとか踏んでる、はい、あの競輪学校の、
はいはいはい、
でその時に、あれギア比は、
はい、
競輪の選手は自分で決められるんだったかな確か。
固定ギアでそのギアでしか走らないんですけど、
うん、だけど、はい、その ギア比はなんかどこからどこまでっていうのは自分で選択できるんですよね、はいはい、
そうです。あのギア比どなんでしょう、
だ自分の得意な、
はい、
だからパワーがある人は
3点いくつとか、
そうそうそう、
2点いくつとか、そのパワーがあって、うん、踏める人は大きなギア比にして、
そうそうそう、
でパワーがそこまでないけど早く回せる人は小さめのギア比にするんですよね。
そうそうそうそう、それそれそれ、
はい、
でそういう予備知識はそのまんまで、少しあって、もうこれはネタバレも何もないな、これ、
まあ、競輪
経緯あるあるです。
自転車の、基礎知識というか、うんうん、ですね、競輪の自転車って今言ったみたいに固定ギアになってて、
うんうん、
なおかつフリーっていうパーツが入ってないんで足を止めると、
ああ止まるやつね、逆回転するやつみたいな。
そうです、だから、うん、あの逆に言うと足を止められないんですよ。あの
普通
自転車って漕いでる最中に漕ぐの止めてもシャーって勝手に車輪が回ってるけど、あれがないからあの強制的に回されちゃうんですよ、三輪車とか。そうです、
ね、まあ、そうですね。
でしかもだからバックもできるん
ですよ、ね、そうそうそうそう、
だからブレーキかけたい時はバックを踏むって言って後ろを踏みんですよ ね
昔ね、これ歌っても大丈夫かな、
はい、
あのね競輪のコマーシャルで、
はいはい、
ブレーキのない自転車で、
そんな歌があったんですか。
競輪のね、多分宣伝のやつあった、それ確かに、
はいはい、
そう、そのそうですよね、ブレーキのない自転車、
はいはいはい
はい、それが、ね、何の話してる歌まで歌っちゃってる、ね、
そうか。で競輪はその今だったら今続いてるのかちょっと分かんないんですけど、
違う違う、ま、それはまだ先頭のとかの話しなきゃいけない
です、ね、話をしなきゃいけないんですけど、その、ま、競輪の話だと、あの、ま、自転車ってとにかく風の抵抗が一番敵なので、先行してる人が損なんですよ。
そうですね、一番、ま、マラソンとかでも今そうですよね、
まあ、そうです。
ペースメーカーの人、
その真後ろにぴったりつけて走るとスリップストリームに入って、その先頭の人の7割くらいの力で、あの力を温存できるから、うんうん、どっちが前に行くかってすごい駆け引きなんですよ ね。で競輪だったら、あの先行逃げ切り型みたいに言われてる選手と、
そうそう
そう、あの番手って言って、
番手、そう、あ
の2番手3番手にレースの途中まではいて、で最後のまくりで刺して勝つとかどうかっていう風にするっていうのがあるんだ。
であるね、でなんかね、それだからね、要するになんか同期とか、
はい、
地域とかで、
はい、で、
あのラインを作るんです
ね。
南関ライン、南関、南関ラインとか、
はいはい、
その辺もね、そのギャンブルレーサーでね、
これ
は僕見てる。
私はあのオッズって漫画があったんですよ、
競輪ので
。それはその今巻貝さんがおっしゃった漫画よりは新しくて、まあ、多分ここ10年くらいに始まって今もやってるのかどうか。
ギャンブルレーサーね、はい、全く大きさ面白いから、
いや、もう見たいですね、それ。
面白いです、
ちょっと探してみようかなって。
そうだよね、だからさ、
はい、
負けちゃってさ、こうあの客からさ、はい、やじられるよ、ここはヘッポコだなんだのさ、うんうんうん、でもうほら車検投げられるさ、
投げられて、そっか、なんか競輪も 割とクリーンなイメージをっていうのを、ね、やっぱり最近は ね、やってるので、私が読んだそのオッズっていう漫画はもうちょっとあの青春漫画で、
あれね難しかったんですよ。ほら人間がやるもんだから、はい、ほらすぐ八百長だなんだって言われるわけですね。で実際にやっぱその事件もやっぱあったことがあって、はい、
そうですね、
でね、でそれが騒動になって、はい、なんか競輪場の、はい、だから放火なんかこうほら
そんなこと
も、ああいう今で言うさ、うん、あのほら今トランプのなんかこう、はいはい、あの暴動みたいなのありますよね、はい、ああいうになったことがね2回ぐらいかなんかねあったんですよ、
まあ、でもギャンブルでそれやれたらお金吸っちゃった人だって怒るに、あと怒るに決まってますよね。
そうそうそうそう、だからねそういう時代があったんですよね、はいはい、
あでも競輪なんか1回行ってみたいんですけどまだ行ったことがなくて、
あ俺さ、はい、またなんかいろんなことだね、そのね俺ほら下北さんなんか下北さんの話ばっかりしてますけど、はい、
最初に戻ってきました
、ね、その時にね、はい、下北沢の遊び人みたいな人が、はい、やっぱちょっと飲みにして地元のね、
はいはいはい、
あの筋の人じゃないんですけど、はい、何ちゃん何ちゃん何ちゃんしげちゃんじゃなくてね
有名人なん
です、ね、そう、そんで家も俺知ってるんですよでその人が、はい、あの車検士だったんですよ。
車検士って何ですか？
じゃあ車検で一応食ってるっていう人。
それはあの競輪でダフ屋とかの飲み屋とかではなく
て、競輪ので張って食ってる人。
プロパチンコの人みたいって
感じ。そう、まあ馬券士だから馬なら馬券士って言いますけど、それのせいで多分船も先見士っていうのかな。先見でまあ一応自称プロ。
はいはい、
で車検士の人で、でそうだからそこからと府中とか近いんで、でおまきちゃんね、はい、まき本名言う気がないから俺あの二名字の下の名前が二文字取って、はい、何ちゃん何ちゃんって言われて、はいはい、例えばほらじゃあ山崎だったら山ちゃん、うん、で、うん、で下取って咲ちゃんとか、う
ん、な
ん
そんな感じでまきちゃん、
はい、まきちゃんまきちゃんって言われてて、はい、まきちゃんのね行こうよって言ってその府中
勝たせてやるから
って、うん、でねあそこねいいんだよあのね、うん、あのあそこのフランクフルトを食いながらとか
焼きそうなんですよ、ね、なんかそのなんで行きたいかって、
う
ん、その軽減場グルメが食べたいんですよ。
そうそうそうそう、で、はい、で俺がと行きゃもうね、はい、もう悪いもんお前絶対させないから、ね、うんうん、でやっぱ確かにね、まあ多分下北沢にその屋敷構えてるだけで、はい、その土地代だけでまあ、あのまあその当時でも億万長者ですよね、うん、で、まあ、だからプロの車検士だなんだってただのまあフラフラした遊び人ですよ、まあ、
大きなマイナス出さないでやってる、っていうことですよね、
だけどねやっぱりね短髪でね、はい、ごま塩の短髪で、はい、ですっごい日焼けしててでもうギンギラギン の、はい、あのピアジェの時計とかしてて、でそピアジェでも、はい、その何ていうのこうこの文字盤にこうサファイアがギラギラ入ってるみたいなな
んかすごいなんか局地的にモテそうですね。
あかっこよかったよ、ね、うん、ほらもうほらあのネックチェーン、はい、ネックとかももうなんかどんだけ太いんですかっていうさ、
なんか重たそうな
やつ、そうそうそう、
はい、
こうま、
最近見ないな、
うん、あでもねその人ねまあ俺やっぱ気に入ってくる、俺はそういう人好かないなんかちょっとまあちょっと面倒見てやるけど痛くなるんだからかまってやりたいな、まあよく飲み連れてってもらいたいとか、はい、飯とかもだからね、うん、昼間連れてやるよって言って寿司屋連れてってもらいたい、とんかつ食うかとか言
って、だってなんかそういうのさ一緒にお話しして楽しい人と行きたいですよね。
ああまあまあね、うん、んでさだから行こう行こう、何の話してんでしょうかね、
競輪の
話、競輪の話、はい、ね、でもねその人ねやっぱりね俺すごくね印象深かったのが、
はい、
あ名前出して大丈夫だ、あそういうの分かった、名字で呼ばれてたんだ、
はい、
ね、丸川さんね、丸川さんって丸は白丸、あ何川、
ほにゃ川、
ほにゃ川さんって人で、はい、 で俺とね、だから昼間飯食って下北沢プラプラ、俺も本当ね、なんちゅうかね、本当はね、昼間をさ、それでさプラプラプラプラ歩いてる人ってさ、ろくなもんじゃないでしょ、平日の昼間。いい大人が、いい大人でまあ二十歳ぐらいだからいい大人ってわけじゃないけど、
牧原さんは一応大学生だったんですよね。
そうでさ、はい、でプラプラ歩いてたらさ、あ、どうもほにゃかわさんとか言って、うん、ね、不老者に近い その、はい、そこに、まあ、下北沢に作ってる不老者なんだろうね、はい、ご無沙汰しますみたいなさ、挨拶してて、もうしたらさ、あ、なんだろう、なんじゃ元気か、うん、もう誰飯食ってんのかって言ってね、1000円かなんかね小遣いやったんですよ。でね、でまあありがとうございますって帰ったんだけど、はい、でまず財布にはさ、だってさ、こういうこう長財布のこういうやつにこう図具がドサンと入ってる人なんだけど、
図具っていうことをまず説明していただかないと。
札束ね、
札束、なんで図具っていうんです
か。それあれね、まとめ方、ギャンブルやる人ってね、はい、あのね、万件を10枚を、はいはい、ゴムバンドでね、
ぐるぐるって
ぐってね、なんかこう独特の畳み方で、それを図具っていうらしい
んですよ。そうなんです。1万円札10枚をその重ねて、9枚重ねて普通に同じ向き、うんうん、それで1枚あのかぶせるみたいにするので入ってる人はいますよね。
なんかね、
そ
うじゃなくて太い輪ゴムでね、なんかね止めるんです、
うん、なんかそのいけない薬物取引で見るようなスタイルですね、
うん、でだから、違法博打なんかのところ、まあ、それギャンブル、うん、あの浅野哲也さんの小説なんかに出てるやつでも、はいはい、なんだっけ、あの違法博打で、カラスがね回し、あの金なくなると、まあ、あの金回し回線してくれるんですね、はい、あの賭場の人が、はい、それは、まあ、とんでもないカラスがねっていうのが、カラスカートナスと行くと1割利子がつくっていう、あの、まあ、それを回すんだけど、うん、だから、ね、2、3個放ってくれっていうと、そう、ズクが
2、30万円
の、で、で富士見の空のもね、でそのね、いつか話しましたね、空の話、
はいはい、
いやそれね、最終的に、
はい、
それは馬券師の人と勝負、
はい、
ドリンク業、ドリンク飲み屋やるわけですよ、サシのね、
はいはい、
サシの飲み屋ってやっちゃいけないっていう鉄則があるんですよね、うんうん、あれ複数やってるから、うん、あの上がりがあるんで、うん、サシでやったら
サシで勝負しちゃダメよ、
で何人も、うん、あの飲み屋殺しされてるっていう人と最終的に勝負するわけですよ、はい、で、もうガンガン負けていくわけですね、毎週来るたびに、で最後、押し入れにね、図具を詰めてあるわけですよ。それがこうガサッガサッて減っていくやつをこう、うん、睨みつけながら、なんていうの、勝負してるっていうヒリヒリした感じ、
はいはい、
でそういうのでよく図具っていう言葉
が、図具、
うん、
なんか社会勉強、
そうそう、
大人の社会科見学な感じが、
そうそう、あ、まあ、まあそれ で、
はい、
で、あの俺な、ちょっとね、もうちょっとやればいいのになと思ったわけだよね、
はい、
あの1000円じゃなくて、うん、もう2、3000円だ、俺があってさ、うん、飲み行って、じゃあほら、じゃあ帰ろうかっつって、はい、じゃあ車買いなっつって、まあ、5000円1万円ってもらったりとかしてたから、はいはいはい、随分なんか少し違うなって、
うん、
あのね、マキちゃんね、
うん、
いや、お前、俺の時ケチだろって思ったろって
1000円しかあげなくて、
そう、
な、
あ、ここで読まれたと思ったんだけど
顔に出たかな、
そう、違うんだよ、
うん、
あのね、やったら、うん、あの子たちね、余計に飲んじゃったりとか、
あ、いっぺんになんか
結局そうだから、
うん、
もうちょっと飯食ったりとか、うん、できる分だけを会った時にやるんだよ、
うんうんうん、
そうじゃなかったら、あの、じゃあ相手にもね、ぶっ壊したことになっちゃうから、うん、あの、そういうもんなんだよっていうのは、うん、あのね、と思う、うんうん、もう勉強させてもらいましたと、
本当に社会科見学、
うん、
で車検士の方ですね、
そうそうそうそう、
で、図具の話で、
そうか、
で結局一度も一緒に
行かなかった、
うん、競輪場には行かれ
なかった、行かなかった、うん、
いや、あの、私競輪は行ったことないんですけど、つくばサーキットで開催された、
うん、
自転車の、
レースは
見に行ったことがあって、あれなんていう風に言うんだかな、エンデューロって言ってたかな、 でそれで自転車ってその決められたコースを早く走った人が勝ちっていうタイプのレースと、うん、あとエンデューロって言って、うん、その1周何キロって決まってるサーキットを、うん、あの8時間とか4時間みたいな時間内にたくさん走れた人、うんうんうん、
周回した人勝ち、
周回数の多い人が勝ちっていうようなのといろいろあって、でそれでその筑波サーキットに
来たと、その
そのそれがある時に、うん、でその例えば3人でやるとか4人でやるときにエントリーが違うんですよ。1人で4時間とか走る多分ないと思うんですけど、でそれでその何人チームでやるかで、それぞれ何人チームの中の1位はこのチームですとかっていう風にやるのを、あの、一緒に走ってた人たちが出るっていうんで、まあ、見に行ったんですね。でそれでそのサーキットを見、
そうか、筑波っていうと筑波サーキットがあるのか。
あ、そうですね、ちょっと遠いんですけど、
まあまあまあまあ、まあ、
車でやっぱ行かないといけないで、その自転車だけじゃなくて普段はね車の、
まあまあそう、そう、そっちがメインです
だし、あのその例えばロードスターが好きな人ばっかり集まって、
あ、あるね、あるある、
走るような、うんうん、
でそう有名なちょっとドライバーの人がで、トヨタのメカニックの人とかも来たりとかして、
でそこでなんかその自転車のレースがあった時に見に行ったら、やっぱりすごいその壮観だったんですね。あの、
なるほど、
まあ、競馬でいうホームストレッチっていうんですか、最後のゴールのところに近い直線コースみたいのが、
うんうんうん、
それがそれあって、でそこにいるとその自転車だからすごい静かなんですけど、シャーっていう音で、うん、
音聞こえるよね。
そう、
あれがまたいいんだよ。
見ても見てもあの、うん、全然飽きないくらい何周見ても、で夕方にだんだんなってって、
あ、その景色もそのね、
そう、
夕日にこう、はい、ね、
なってって
終わりが近づいてくると、
はいはい、うんうん、すごい良かった。自分がちょっと出たいとまでは思わなかったんですけど、やっぱりその時もそのすごい広々とあるところなんだけど、自転車同士がぶつかって、あの、
あ、なるほど、
落車で怪我して、あの救急車とか来たりもしたので、やっぱり自分が出るには怖い。だからその伸び伸び走ってるように見えても、やっぱ40キロとか出てたりする局面があるから、その40キロで走ってるスクーターからあんなペラペラのジャージでこんな薄いヘルメットで落っこちたら、そりゃ救急車も来るような怪我になるよねっていうので。
もう冷パン下着履いてないし、
そう、そうです、なんか冷パンとか
危険だよね、
ボロボロになって結構血まみれになったり転ぶと、
そうだよね、
しますしね。
なるほどね、
私もだからその大きな怪我は自転車でしはしなかったんで、一、うん、まあ、回車に轢かれたりしましたけど、
まあ、マジか、
うん、
なんか気な臭い話いっぱい出てくるな。
そう、でも自転車でやなんて言うんでしょう、スリップしてその足払いかけられたみたいにスパーンって転んだ時は、うん、その転んで地面に寝てから私転んだって気がつくくらいあっという間の出来事で、
あ、それなんだっけ、あの濡れて滑りやすい石の話、
ね、そうです、あの平板舗装って、洗い出し平板舗装っていう石、その上でちょっと斜め、
それなんでツイッターになんか言ってたっけ、
かもしれないです、洗い出し平板舗装っていう言葉がなんかマニアックだっていう、
そ、俺そうそう、であなたのこと社会屋さんですかかなんか言ったんだろうかな、
社会屋ではないんですけど、っていう、でそれでなんかそれで転んだ時は本当気がついたら地面に自分が寝てて、ただ車道じゃなかったから大丈夫でしたけど、あ、何が起きたのか分かんないって、それで家に帰って、でもびっくりするくらい大きな真っ黒いあざが足の太ももにしばらくあって、なんかあまりにウケるんで、なんか知り合いの女の人全員に見せるみたいな、見てこれちょっととかって言って、
こんなあざ見たことありますか、
すごいでしょみたいなの、ちょっとちょっとってこうトイレに呼んで見せるみたいなね。
まあ、でもまあ自転車ってのはやっぱむき出しだから、
はい、
でスピード出ますからね、
はい、
で今結構こうさ、はい、まあ、よく街でも見かける、都内でもかなり見かけるようになりましたから、
はい、
結構危険な走行、
うんうん、
だから歩道そこのスピードで行きますかとか、
歩道はダメですよね、
で例えば横断歩道もそこそういうふうに突っ切りますかみたいな、
ダメですね、
で右折車線入って一緒に車と曲がってっちゃうとか
オートバイみたいですね、
うん、俺あれ見るとね、うん、なんちょっとがっかりし、
はい、
まあ、みんながみんなじゃないんですけどね、
あの まあ、プロって言ったらあれですけど配達で使ってらっしゃる方がいるんですよね。ウーバーイーツみたいのを自転車で
やるとか、ね、はい、
なんとかパッカーって言うんでしたっけ、何でしたっけ、あれなんていうのか忘れちゃった。
私も分かんないそれ、
うん、なんかやっぱ流行ってでそれの人たちが使う用のカバンとかがおしゃれだからっていうので、なんかそのお仕事してない人もそれを使ったりとかして、あ、うん、
まあ、でもさ昔ね自転車のさ、はい、そういう運ぶやつってさ、はい、ニューヨークとかのこうメッセンジャー、はい、
あ、そうそう、メッセンジャーです、メッセンジャー、
あ、メッセンジャー
でメッセンジャーバッグっていうのがあるんです
よ。そう、はいはい、あれは流行ったよ。なんかほらカブトじゃなくて安いところ、ニューヨーク証券取引所みたいなところで、
はい、
あのすごいさホットなニュースをこう、はい、こう運ぶみたいな、うんうんうん、
だから日本でもあのバイク便で漫画家さんとかが原稿を入稿するのに使ってるみたいな感じ で自転車だと渋滞あんまり関係ない
からね、
行けるからバイクもさらに、
うん、で下手すりゃ信号をちょこちょこっと、
はい、ダメダメ
行けないけどっていうやつをね、
は
い、う
ん、でそれ駐金も取られないじゃないですか。
そうだよね、
駐車場探さなくてよくて、
あ、そこそこカチャン止めちゃう。
でそれであのワイヤーキーだけ持ってて、歩道 の, あのガードレールにグリグリって結んで運んでって、ですぐまた次の場所に、あの携帯電話で指令もらって次の場所に行ってまた何かもらってきてとか。
あ、そういえばね、うん、今のでワイヤーキーでちょっと思い出したんですけど、
はい、
あの俺ね多分ねそれツイッターにね写真あげたことあると思うんですけど、
はい、
ワイヤーキーでそこ止められてるやつの車輪がなくなってるってやつ、
あ、
これ盗まれちゃったんだろうな、
そうです、ね、で
外れるようになるって言ってましたもんね、
簡単に外れるので
見る人が見たら。
だからあのワイヤーキーのかけ方で私もだから止めるときは、
うん、
その前輪フレーム後輪って全部通して、
うん、そうだよね、
でなんだったらサドルも外れちゃうんでサドルも通して、ね、うん、でそれで結ぶっていうのでその
それ用の
3メーターぐらいある結構長いワイヤーキー持ち歩いてるんですよね。
あ、
できるだけ荷物少なくしたいけど、
それはもう止める以上は仕方ない。
そうです、
なるほど、ね、なんか俺すごいなんかいっぱいなんか思い出すな、
はい、だから本当自転車、まあ、高いじゃないですか、
うん、
で
俺ね、それ出した時に、これどういうこれ何が起きてるんでしょうかって言ったら、うん、あ、これね多分高いホイール買ってて盗まれちゃったんですよって、
う
ん
う
ん、知ってる人も
いる。そうで、それでそのオークションとかで売っちゃってる人がいて、あのお笑い芸人の人でそれでなんか、さよならになっちゃった人いましたよね。
あ、そうだった、
あのお笑い芸人の人だったと思うんですけど、うんうん、その目星をもう自転車つけとくんですよ。でそれで写真とか撮って、で先に先行でオークションにあげちゃう。でそれで欲しいっていう人がいてから取りに行くみたいな。
なるほどね、油断してるやつを泳がしといて、目星つけて泳がしといて、
そうそうそう、でそれでなんか、まあ、でも取ってきたやつのがアパートに山ほどあったとかで、でそれでなんか相方の人がいたはずだけどすごい嘆いててっていうのがあって、その自転車本体もそのね7キロってひょいってね持てるサイズだから、あのワイヤーキーもし切られたらすぐ車に積んで持ってかれておしまい、丸ごとなくなっちゃうし、まあ、
今だってバイクさ駐車場に止めてたのさ、
うん、
自宅の駐車場に止めてたの持ってっちゃう時代ですからね。
そうです、そうです、オートバイもそうだし、まあ、自転車もだからその、その弱虫ペダル君たちはどこのメーカーの自転車に乗ってるんですか。そういえば
メーカー、
うん、なんかあの先輩たちっていうかその自転車自分
の
自転車
で、あ、まだねメーカー名は出てきてない、
出てきてないんですか、うん、なんかその、見るからに分かる高いお値段のメーカーってあるんですか。
これはっていうやつ、
そう、例えばルックとか、うんうん、タイムとか、うん、ビアンキとか。
なるほど。
でそのフレームにだからそのピナーレロとか、ね、うんうん、コルナゴって書いてあるんですよ、うんうん、でそれが見えるとなんかその格好の窃盗のターゲットになっちゃうから、上からガムテープ貼ってる人いますから。
あ、もうそのメーカーも見えないよ、ね、
そう、
なるほど、
ええ、
じゃあ、 あのまあなんだまとめも何もないですけど、
はい、
まあ、これからね、
ファーストシーズンの、
そう、7まで来たから
7まで、うん、ファーストシーズンっていくつくらいまであるんですか。
まだまだ全然ある、20、
あ、そんなにあるんですか、うん、アニメのワンクールって。
そう、あります、あります。
原作にはなんかどれくらいで追いつくんですかね。
どうなんでしょうかね、
うん、 あの弱虫ペダルって舞台もあったって言いましたよ。
ああ、なんかあ、そうか、実写じゃなくて舞台ね。
そう、実写じゃなくて舞台は。
なるほどね。
なんか自転車漫画、まあ、今アニメの話でしたけど、結構たくさんあるんですよね。
ああ、なるほど。
その古いのは知らないですけど、さっき言った競輪漫画だったらオッズっていうのがあるし、そう、そのオズっていう漫画があるし、そのオズっていう漫画は、その、まあ、競輪学校の話から始まって卒業して、それで競輪選手になってからの話とかいろいろあります、それからちょっと古いんですけど、シャカリキっていう漫画があって、
よく知ってんだ。また
それはなんかその、ヒルクライム前提の遡りするのが大好きな人たちの話 で、その他に人間じゃなくて動物が自転車に乗ってる、
あ、そういうもうキャラクター系みたいな、
可愛い系のカワウソの自転車屋さんっていうやつがあって、ま
あ、それなんかいいとこついてんな、それ編集者がうまいんだろうな、それ、
でその他に自転車、人間がちゃんと自転車屋さんをやってる青葉自転車店っていう、
なんかそれ聞いたことあるな、
は
い、
なんかそれも漫画の中でもきっと第1期第2期みたいになってるくらい長く続いてた、だからなんかたくさん今その自転車漫画あるんですよね。
まあね、なんかまあまあ、ブームっていうか、なんかこう、ちょっと扱いやすいですよね、描く、まあ、絵としても楽しいし、街行けば街も描けるし、はい、山行けば山も描けるし、はい、でそれで動物にそう、ね、
イタカ
やっちゃうとか、なるほどね、
まあ、アニメ続き楽しみですね。
ああ、まあ、そうなんですよ。
確か第3シーズンまであって、息子さんは3回くらい見てるっていう、
そう3周してる、全体を3周してるって言ったの。
息子さんとその見始めてから何かその話はされたんですか、あそこ面白いよとか面白いね、
あの
ね、
そういう内容のことは話さないね、いろいろほらバイオレットエヴァーガーデンとかも、ただほら今度、いよいよ映画が9月に公開が決まったのかな、まあ、延期、あのいろんなことで延期になったと、まああれはね、ちょっと俺もただ俺みたいな人が一人で見に行って大丈夫
息子さんと行ったりはしない
、まあ、子供と行けばいいかな、
ね、
でも子供これ
あ、これって見えないんですけど、ラジオでは小指は見えない、
小指がいるんですかね、まあ2回見る分俺が出せばってことこれでもいいかもしれない、まあまあ、じゃあ今回はあの、ね、この弱虫ペダル
の
ガンガンネタバレ会と、
まあそうですね、
ギャンブルレーサーネタバレ会と、
そうですね
ということでね、
はい、
どうもお疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした。